最近一緒に学んできたように、この世に住んでいた間に、イエス・キリストはしばしばパリサイ人に非難されてしまいました。キリストがパリサイ人に罪人とみなされた人々と交際したからです。一つの例として、キリストはパリサイ人に嫌われた主税人と交際しました。確かに当時の主税人は罪深いものでした。まず彼らはイスラエル人でありながら、イスラエル人の敵であったローマ人に協力して同胞から税を取り立てました。さらにその主税人はローマ政府が要求したよりも多くの税金をイスラエル人に要求して、ローマ政府に渡す以外のお金を着服してしまったので、他のイスラエル人に、特にパリサイ人に非常に嫌われたのです。それで、イエス・キリストが主税人を受け入れて、食事まで一緒にされたとき、パリサイ人はキリストを非難しました。パリサイ人はキリストが正しい人であるなら、絶対に罪深い主税人を避けるべきだと思っていた彼です。パリサイ人は人前でキリストを主税人や罪人の仲間だと言ったのです。パリサイ人はその言葉でキリストを侮辱することで、ユダヤ人の前でキリストの信用を傷つけたかったからです。しかし、キリストが主税人や罪人の仲間であったことは、実はとても良いことでした。キリストがそういう嫌われた人と一緒に時間を過ごしてくださった結果として、一分の主税人や友情は自分の罪を認めたゆえに救われたのです。一方、一般のパリサイ人は自分が正しいと思っていたので、自分の罪を認めなかったので、救われませんでした。ルカ7章に記録されている通り、ある日、シモンというパリサイ人はキリストを食事会に招きました。その時、一人の友情が、食事会には招かれなかったにもかかわらず、シモンの家に入りました。イエスがシモンの家におられることをしてたからです。シモンとその女より、全く正反対の人がいることは想像しがたいことです。なぜなら、シモンはモーゼの律法を注意深く守っていた道徳的な人とみなされていました。一方、その女は不道徳な生活で知られていました。この二人には全く共通点がありませんでしたが、たった一つだけ共通点がありました。それはどちらも神様の許しを必要としていました。それでキリストはその食事会に集まった人たちに罪の許しについて教える機会をつかみました。つまり、罪の許しについて、次のようなことを教えてくださいました。誰が見てもわかる罪も、人に見えない罪もありますが、実は全人類は罪を犯したので、みんな いわば神様に負債があります。36節、もう一度見てくださいませんか。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に座った。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイの家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に傷つけして香油を塗った。イエスを招いてパリサイ人はこれを見て、この方、このイエス、このイエスがもし預言者なら、自分に座っている女が誰で、どの女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。それからイエス様は短い例え話をされました。あるカニ貸しから二人の者がカニを借りていた。一人は500デナリ。まあ、ダナリね。その1ダナリは当時の1日分の料金に相当しました。だから朝から夕方まで働きました。それに1ダナリもらいました。一人はね、500ダナリの借金。他の一人は50ダナリに借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやってくださった。まず二人の罪が見える。まあ、その女性は誰でも多分彼女のこと分かって、多分その長寿の服でね、の友情はね、また髪の毛で、そういうことが分かった。シモンはね、ああ、イエス様は本当に預言者だったから、彼女のことを分かるはずです。だから、座ることを許せないはずです。まあ、彼女の罪は分かりますが、でも皆さん、シモンも罪がありました。ただ、一般の人は見えなかった。彼はね、その罪は不信仰のことです。もしこのイエスは預言者だったら、彼女のことを知るはずです。やっぱり預言者ではない。不信仰。心の中に、この、ね、外側だけ見たらに、このシモンはね、とても立派な人と見られました。彼女と違って。だから、次のことが分かります。誰が見ても分かる罪も、すなわち彼女の場合は、人に見えない罪もありますが、それは、シモン。実は全人類へ罪を犯したので、みんな、いわば神様に負債があります。ご存知のように、すべての人は罪を犯したので、神様の栄 栄光に達せないということが聖書に書いてありますが、でも人が罪を犯したからといって、他の人はその罪を見るわけではありません。神様が見える。そして結局明らかになります。見てください。第一テモテ5章を開いてください。第一テモテ5章の24節。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。後でシモンの罪が明らかになりました。ルカ7章に戻ってくださいます。もう一度その例え話を見てください。41節、42節。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500だなり、他の一人は50だなり。借りていた彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。この例え話に出ている二人のね、一人はね、この情勢、この絵の友情のことを指す。500だなり。もう一人はね、シモンのことを指す。50だなり。その二人の人生比べたら、やっぱり彼女の罪は、パリサイ人の罪は、シモンの罪より多かった。誰でも分かりました。でも皆さん、あの 割合に罪が少なくても、それをね、自分でその負債を返済することはできない。その例え話によると、彼らは返すことができなかった。だから次のことが分かります。誰も自分の罪の負債を自分で返済することができないので、ただ神様の豊かな恵みによってのみ許されることができます。50ダナリアの場合にでも、もちろん500ダナリアの場合、どっちでもその罪がある。人間罪があるので、それをね、自分で贖うことはできない。確かなことで。だからこの例え話に出てくるには、金貸しはね、この神様のことですね。二人とも許してくださいました。私たち同じです。私たちの罪は他の人たちの罪より少ないかもしれませんが、決して私たち分の罪をあがなうことができません。神様が許してくださらない限り、人はね、絶対に許されません。恵みによって神様は許してくださいます。恵みによってその金貸しを二人を許してくださいました。エペソ1章7節見てくださいませんか。この説明、今月 の、私たちはこれからね、その説を暗記しますが、エペソ1章7節。1章の7節。この方にあって、キリストにあって、私たちはその地による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。 恵みによって許されます。以前一緒に学んだように、恵みとはね、受けるに値しないものに、良いものが与えるということです。ふさわしくない。その許しを受けるのはね、人はふさわしくない。けれども、恵みによって神様は人を許してくださいます。次の節の私は今月暗記しますが、エペソ2章5節開いてください。エペソ2章5節。罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。また第二テモテ一章九節見てください。第二テモテ一章の九節。第二テモテ一章の九節。読み足します。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられるものであった。永遠から神様は私たちの恵みを与えようとされました。誰も自分の罪の負債を自分で返済することはできないので、ただ神様の豊かな恵みによってのみ許されることができます。ルカ5章に戻ってくださいませんか。それからキリストはその例え話の意味を説明してくださいました。今度5章の7章の43節から読みます。シモンが養鶏に許してもらった方法、すみません、はい、シモンが養鶏に許してもらった方だと思いますと答えることですね。ごめんなさい、キリストの質問を見ましょうか、ね、キリストのことね、彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやって、では二人のうちどちらが要件に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが要件に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその斧の方を向いてシモンに言われた。この斧を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この斧は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは傷つけしてくれなかったが、この斧は私が入ってきた時から足に傷つけしてやめませんでした。 あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛した彼です。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。人が神に許されれば、許されるほど神を愛するようになります。シモンはキリストを愛したでしょうか。まあ、彼はね、キリストを招きました。それいいことですが、彼女は自分の愛をはっきりと表しました。なぜ泣いてでしょうか。なぜ自分のお金でその湯を買って足に注ぎました。彼女は何も言わなかった。けれども、キリストが彼女の心を分かった。彼女はね、命分の罪が分かったから、ね、泣きました。キリストこそ彼女を許すことができると信じたから、ね、キリストのところに行きました。ただ、ね、皆さん、この例え話は、人が神様を愛してくださるなら許されるということは教えません。許されたからその愛を示すということですね。なぜなら人は最初から神を愛しません。愛されたから神に愛を返します。見てください。第一ヨハネ4章の10節。第一ヨハネ4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を救わされました。ここに愛があるのです。神様の愛は一方的なことですね。彼女がね、愛されたから、許された。許されたから、キリストに愛を注ぎました。第一テモテに、パウロの理由の救いの喜び、神に対する愛が記録されていますので、見てください。第一テモテ1章の13節。第一テモテ1章の13節から。パウロの言葉ですね。私以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。恵みとはね、受けるに値しないものに良いものが与えられますが、憐れみとは当然の罰が悪いものに与えられないという意味です。すごく悪かったこのポール、ね、クリスチャンたちを殺しました。キリストを汚してしまった。けれども憐れみによって罰されなかった。その上、恵みによって救い出させる信仰をいただきました。 14節、私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみ受けたので、イエス・キリストが今後、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。言い換えれば、もしパウロのように人が救われたら、誰でも、どの罪を犯しても救われる可能性があります。どうか、それで彼は感謝で、それから賛美しますね。どうか、ヨーヨーの主、すなわち、滅びることもなく、目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが、ヨーヨー限りなくありますように、アーメン。祈りました。深く神様を愛しました。許されたからです。彼女はね、この友情の言葉で何も聖書に書いてありません。何も話すことできなかった。泣いたばかりですね。でも皆さん、その彼女はね、キリストを非常に深く愛していました。で、許されたからです。ルカ7章に戻ってくださいませんか。36節から42節まで次のようなことが分かりました。誰が見ても分かる罪も、人に見えない罪もありますが、実は全人類は罪を犯したので、みんないわば神様に負債があります。彼女でも、パリサイ人でも、私たちでも。42節から次のようなことが分かりました。誰も自分の罪の負債を自分で返済することができないので、ただ神様の豊かな恵みによってのみ許されることができます。43節から47節まで次のようなことも学びました。人が神様に許されれば、許されるほど神様を愛するようになります。ここでちょっと伝えたいですが、経験したクリスチャンでも、そのように自分の過去の罪に思い出すと、そのように許されたことなので、その愛はより深くなります。パウロはね、第二テモテ書いたとき、これ彼の一番最後の手紙でした。数十年、キリストと共に歩んだ後、彼の気持ちが救われたときよりもっと深くになって、彼への愛にあふれて、その最後の手紙を書きました。自分の罪を考えれば考えるほど感謝を捧げるんです。48節から50節まで次のことがわかります。人は自分の良い行いによってではなく、主イエス・キリストに置く信仰によって許され、救われます。キリストのことを見てください。 7章の48節、そしてオナニー、あなたの罪は許されています。言われた。でも皆さん、ここに私を許しなさい。と、こういう言葉を書いてあります。もうキリストは彼女の心が分かっている。シモンの心も分かっているでしょ。シモンはね、イエス様がもし預言者であれば、その女に座れることを許されないはずです。ところに。言葉でその意見を表しませんでしたが、キリストは彼の心。彼女の心もありました。許していただくために皆さん、特別な祈りがいりません。一番 大切なことは、ね、心ね。ある人は、ね、言葉できない。でも表すことはできない。でも神様その心をご存知です。それで彼女の心は分かったからね、彼女にあなたの罪は許されています。49節、すると一緒に食卓に行った人たちは、パリサイ人たちは、ね、心の中でこう言い始めた。罪を許したりすることの人は一体誰だろう。言い換えれば、その人は神ではないので人を許すことができない。本当に信じなかったけれども、彼女の場合は50節、しかしイエスは女に言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。あなたの愛があなたを救ったのですと書いてありません。あなたの信仰、あなたシモンがね、許されたことか、まあ、その彼女が救われたと書いてあります。彼のこと書いてありません。多分ね、彼はねまずその日救われなかったです。確かなことです。イエス様はね、預言者でもではないと言ったからですね。ただ多分以前ね、パリサイ人として時々ね、罪を認めた。多分小さいことによって許されたけれども、魂がまだ救われていなかった。彼はね、それまで50ダナリアぐらいね、許されたね。でも彼女は500ダナリア、すべて許されて、それでキリストはね、あなた許されただけではなく、あなたが救われたのことですね。なぜなら、人は自分の良い行いによってではなく、主イエス・キリストに置く信仰によって許され救われます。なかったら彼女は決して救われませんでした。良い行いはしなかったけれども、キリストのことによると彼女が許され救われたです。エペソ2章を見てください。エペソ2章2章の8節、9節、あなた方は恵みのように信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。シモンはたくさん良い行いしたと思います。特に施すことですね。パリサイ人は、ね、よくしましたけれども、救われなかった。信仰を持たなかったからです。最後にテトス三章開いてください。テトス三章、三章の五節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみゆえに聖霊による神聖と公信との あらえをもって私たちを救ってくださいました。ですからイエス様は彼女に、どうぞ安全に行きなさい、あなたが、あなたの信仰によってあなたが救われたからです。私たちがどのぐらい神様を愛するでしょうか。先ほど言いましたが、もし救われたらね、自分の過去の罪を思い出せば深く愛するべきだし、自然に愛する。もしかするとそのことを思い出して、その許しを思い出して泣くかもしません。彼女が泣きながら愛を注ぎましたので、私たちも多くの罪から許されたので愛を注ぐべきです。